早乗りの介護一本堂。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんばんは、ピース&ピースのハヤトです。
こんばんは、ピース&ピースののりちゃんです。ハヤトさん、
はい、
痩せましたね。
え
いやいや、
マジっすか。
昨日僕、うん、あの SNS 上で、まあ言うたら Twitter 上、Twitter 上で早瀬さんにまあディスられたじゃないですか。ちょっと
あ、ディスってましたね。
ディスられたじゃないですか、うん、であれ見て、あ、確かにあの時肩幅細いなと思って、明日言い返したろう思って今日は会社でやって、うんうん、おっと、早瀬さん細ーと思ってそう、痩せたでしょ、ほんまに。
そう、ちょっとね、ダイエットは2日前からしてるんですよ。
次またなんか内緒でテレビ、うん、決まった前、テレビ和歌山出るときにダイエットされてたじゃないですか、
うん、やりましたね。
なんか内緒でテレビ決まったとかないですよ。
ないっすね。
取材決まったとか
ちゃうんすよ。あのこの間、献血行ったら、
はい、あ、行ってきたんすね。行く、あ、行ってないな言
う
てて、
うん、行って、じゃあ10年前にやった時のデータがあって、はいはい、今よりも10キロ痩せてたんですよ。
え、あれ体重も測ってくれますか。
うん、測ってくれます。あ、測ってくれるというか自分で書くんですよ、
はいはい、
身長とか体重、うん、それが残ってて、うん、
はい、
で体重変わりありませんかって言われて、いやいやいや、もう10キロもなってますっていう話やって、
はあ、
いや、ちょっとショックやって。
そんな変わってます。あ、じゃあ10年前知らんか。
そう、知らんやん。
あ、知ってる知ってる。あの眉毛がめっちゃ細い時っしょ。細かった、確かに。
眉毛ね、そうそうそう、
めっちゃ細かった、う
ん、全部細かったんですよ。
お
い、ほんまに、こいつほんまにちょっとやらなあかんなと思って、で、おとついから、
おとついからね、
やり始め
た。何ダイエットされてるんですか。
まあいろいろ、まあまあ糖質も抜いてるんですけど、まあまあいろいろですわ。あの今流行ってるオートミールとか。
オートミール
って知ってます？
全く知らない。
ああ、そうか。なんかちょっとご飯の代わりにする、ちょっとまあ大豆を潰したようなものなんやけど、まあタンパク質は上がって糖質はすごい抑えてくれるとか。
美味しいですか。
いや、美味しくなかった。昨日だ、もうそれ美味しくなかったから、僕ちょっとケーキとかアイスとかいっぱい食べてもって昨日。
あかんじゃないですか。
そうなん
です。あれでも痩せたように思ったけどな今日。
あ、結果的には痩せてると思います。
痩せてますよね、うん、この間ちょうど先週日曜日、うん、僕イベントの司会ね、クリスタルウェーブから行かせてもうて、う
んうん、はいはい、
行ったら現場の方が、うん、あの中国の方と台湾の方ばっかりやって、うんうん、これほんまどうしようかな思って、でも変に中国語今から勉強してもなって思って、うんうん、まあ普通にやって爆笑はさらいましたけどね。
いやいやいや、
オチはないけどね。
そうそうそうそう、
ねえ、これ
一個だけ送ってきた動画でねえ、滑ってましたよ。
滑ってない、滑ってない。
びっくりしたもん。
滑ってない、あれ TikTok で爆発してますから今。
マジっすか。
はい、
どっから仕事の依頼が来るかはもう分かれへんですね。ほんまにアンテナ張っとかんと、はい、調べたら、はい、あのイベントも初めてのイベントでしょ、はい、あれ第1回って言ってましたよね。
1回目なんですよ。
じゃあこれ今後まあつながっていきますよね。
絶対つながりますね、僕の力で。これ
中国、
じゃあほんま、あ、これ
そうか、
落ちやった。今からちょっと笑いております、
うん、
お土産もらったんですよ、
うん、
で、お土産をこれ出演者何人かいててみんな選べるんですよ、
うん、
お土産選んでよーって選んだ、うん、当たりで、うん、スマートウォッチのめっちゃかっこええ時計、
お
う
おう、
当たって
すごいよ、うん、
値段調べたら結構ええねやった。
へ
え、まあ、売れるかなとか、
うんうん、
思って、うん、あの速攻持って行ったんですけど、あのバチモンだったんですよ。めっちゃかっこいいんですよ、ほんまスマート。
いや、もう持って行ってるとこがちょっと引きます
わ。なんですか、なんで速攻行くでしょ、そら。
いや、マジやん。
そこ、うん、そこですか。
そうか、すごいですね。
めっちゃ回りました。
ま
あ、多いっすね。
何がですか。
めっちゃその、あの買い取り屋さんみたいなめっちゃ増えてるんですね。
あ、
で、いろいろ調べて、あの大手はちょっとあかんなと思って、
うんうん、
ちょっとここやったらええかなっていうところをいくつか見つくろって言ってきたんですけどダメでしたね。
いろ
いろ調べ
お金たまらないでしょ、のりさん。あの
たまらないっすね。
そんな発想の人はね、ええ、たまらないんですよ。
なんで賢いじゃないですか。でもちゃんとお金にしようとするこの執念。
じゃあもうね、なんかお金に追われてるんぞ常に、
ええ、
もうなんかね、そう、お金に支配されてるからお金って来ないっすよね、なんか。
いや、あやさん来ますよ。で、ちょっと、もう一個ありますわ。もう一個落ちありました。
はあは
あ、あの、うん、で、その帰りに、うん、まあ、もちろんスマートウォッチを、うん、僕、換金しに行って、あかんかったんですよ。ね、買い取ってくれって、あかんかって、
うん、
で、さらにその帰り、僕、うん、 車車検に出さないといけなくて、
うんうんうんうん、
で車検に出しに行ったんですよ、うん、あの平松自動車さん、
あ平松、はい、
で、あの台車置いてくれてたんでもう乗り換えといてって言ってくれたんで、うんうんうん、乗り換えて台車に、で平松自動車出ようと思った瞬間に車ぶつけて、
マジ
っ
すか、
台車をしかも
最悪やん、
だからそのもうそのギャラと、うん、で
ギャラって言うん
だお給料とお給料と、もし換金できて1枚いくら入ったとしても、はい、足らんぐらいの僕損失なんです、その日、
え、それほんまにでも払わなあかんでしょ、
台車代、いや払わなあかんです、
え、そんな場合って保険ってどうするんですか、
台車代で、あ、でも平和さんね、もうその、まあ、部品代でええよって言ってくれてはるんですけど、でも結構ぶつけてプラスこうライトのとこまで行ってるらしくて、すっごいほんまにね、うまいことなってないですよね、これ
ほんまいやらしい、がめつく行くからマイナスマイナスになるんですよ、結果的に、
ほんまなんですよ、なんでなんですか、
なんでだよな、だってお金、自分がお金になってくださいよ、のりちゃんの財布に入りたいと思えへんでしょ
あ、めっちゃいいこと言いますね、
そうでしょ、
はあ、
どうせもうすぐもう、
ええ、なくなるし、
うん、この財布からはもう俺は出ていくんやって思ったら、
はい、
うん、でもこんな性格悪い人のところには来たくないと思うんすよ、お金もそういうことだから、 お金に好かれるような生き方をしてください、
ええ、ですね、ちゃんと感謝して、
そうです、そうです、だからあれは多分お金が、はい、出たがってるから、はい、もう事故起こさされたんですよ、うもうそういうことですよ
ねえ
ちゃんとほんま本当にもうお金が貯まった時は、はい、ちゃんとこうどんどんみんなに還元していきましょうね、
僕それしたい、僕今思ってるんです、うん、ほんま、うん、すいませんまた喋って
どんどん
僕そ
お金の話
思ってるんですよ、僕ほんまに寄付する人間ですから、うん、ちゃんと、
はいはいはいはい、
だから僕もお金できて、うん、もうみんなより倍とか、うんうん、10倍とかみんなが20万儲けたら200万儲けると、
うん、
まあ、そうなってるんですよ、
うん、
で儲けたら僕100万はみんなにばらまこうと、ほんまに毎
回200万あったら100万
100万はみんなにばらまこう、
もう全部ばらまいた方がいいですよもうそれぐらい、180万ぐらいばらまいたらいいや、もう20万自分でまあ生活費としてあったらもう180万ばらまいたら300万ぐらいまた入ってきますよ、
80万はギャンブルしたんですよ、
ギャンブル
して増やすんですよ80万絶対もうだからその競馬とかで、うん、いわゆるこう絶対はないけど 1. 点何倍の 1.1 倍でも、うん、ね、180万かけたら18万かな、儲かるんですよ、うん、そうやってその増やし分も僕はそうやって寄付したいなって思って、あ、考えちゃいます、
すごいですね、
ええ、
頭が賢くないですね
賢くないです
賢くないですでもそうやって来たんですもんね、ギャンブルもして、
そうですね、
そうそうね、
だから溜まってないから、
うん、そうそうなんですよね、だからまあすごい見ててなんかもどかしい気持ちはあるんですけどね、
まあ、ここ今
絶対溜まれへんですなんかこれちょっともう一本でもうお金の話しますよいいですよそれでもお金ほんま貯まるってどういうことなんやろうなっていう話します、
そんな話しましょうか今日は、
オッケーです、オッケーです、
お金の話でいきたいと思いますので、はい、そしたらもうね、すみません、本編お楽しみください、
はいはい、
この番組は介護相談センターピース&ピース、紀州技研工業、希望ゼミナール、社会福祉法人つわぶ機会の提供でお送りします。
障害福祉サービスの社会福祉法人つわぶ機会は、ワクワクドキドキ笑顔がいっぱいになれるようスタッフみんなで頑張っています。あなたも一緒に楽しく働きませんか。詳しくは 073-431-7000 またはホームページを検索。
合格率が県下トップレベルの希望ゼミナール、小学受験から大学受験まで幅広く子どもたちを応援しています。希望ゼミナールの明るく楽しく前向きな学習で夢や希望を実現しましょう。お問い合わせは 0120-135977 または希望ゼミナールで検索。
今週の一本、このコーナーでは毎回一つの話題をピックアップしてお送りします、
はい、
今日の話題はお金。
お金
なんで大つくんすか。
いやまああれでしょ、丁寧にちょっとでも、
うん、金っていうとやらしいですもんね。お金金っていうね、
そうそう、やっぱりそんな、
あお金、うん、まあね、僕もまあ、
うん、
それはでも僕ほんま子供の頃思ったら、うん、 もう絶対大人になったら、うん、めっちゃお金持ちになってるしか思ってなかったんですよ、う
ん、まあ、ほんまに現実的な話をすると、ええ、なんか計画性がないじゃないですか。
じゃあ林さんちょっと待ってください、
ええ、
計画したら、うん、たまらんすって。
え、違う
計画したら楽しくないじゃないですか。じゃお金、
あの、じゃあ楽しいことを考えるんですよ、ええ、じゃあ例えば1億円自分が入ったら、じゃあ何をしたいか、じゃあ何をするからこんだけいるっていう考えにした方がいいんですよ。なんかざっくりしてるんですよ、のりちゃんって。お金が欲しい、お金が欲しいだけじゃなくて、ええ、自分がなんかお金持ちになって何かをしたいと、
はい、
まあ、阪神の試合に365日行きたいと、
はいはい、
まあ365日ないけど、
はいはい、まあね、
そ
う、はいはい、
そのためには、あ、1億ぐらいあったらいつも阪神見れるなとか、あ、じゃあこんくらいをためやなあかんとか、そういう計画性ですよ。楽しい。
早さんごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっとね、すみません、はいはい、もう、うん、別に喧嘩売るわけじゃん。
あのね、そんな喧嘩売られたらびっくりしますよ。
いや、最終的に早さん、
はいはい、
僕ほんまにそう思ってるんですよ。だから阪神の試合、うん、全試合、うん、見に行くために、うん、お金儲けようと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
いや、そうなんです。ただちょっと儲かるじゃないですか、
うん、
儲かったら、うん、阪神の試合も見たいし、うん、競馬も見たいから、まずギャンブルで増やしたいんですよ。ほなら、うん、増やしたら、うん、阪神の試合も行けるし、
うん、
例えば夜飲みに毎日行けるし、
うん、
お酒買えるしって思うんですよ。やっぱり儲かったらこう一個だけの楽しみで抑えたくないんですよね、
うん、
全部楽しみたいためにやっぱり増やしたいってまず思ってで、ようギャンブルで失敗してたんですけど、うん、入れば入るほどまずギャンブルで増やそう思って今までは、う
ん、だからそんな人のためにそのことわざってあって、ね、その二頭追うものは一頭も得ずって言うじゃないですか、
はい、めちゃめちゃいいことわざじゃないですか。それ
バシッとね入るけど、はい、だからまず絞ったらいいんですよ、大きくは。だから目標と手段ですよ。目標は阪神の試合を見に行く、そのための手段として、はい、じゃあのりちゃんは競馬を選んでますってっていう、はい、その手段が間違ってると思うんですよ、ね、見えへんじゃないですか、はい、一か八かでしょ。だからこれから何十年も計画を立てていくのに、何でもその場その場で一か八かで勝負してるかが僕には分かれへんのですよ。
これみんな言いますけど、
うん、
ほんま
ギャンブルも、ね、
ギャンブルもやらんと借金こうベーってなってなかったら、
うん、
ほんまに結構衛生ができてますよ。これ
、そうですよ。
もうよう言われるんですよ、このディレクターにも、うん、いつも一緒の服、うん、制服着てね、今、まあ、家族もいてないわ金貯まるだけなんてよう言われるんですよそんなことないですよ、ほんま貯まらんすよ、
うん、
さ使うからですけどね。
そう
速攻ね、
貯まれへん人の
あとある分使ってますもんね。
そうなんですよ。なんか
不思議やわ。
いや不思議じゃない、全然現実にもう貯まれへんすよ、
まあ、これね。でもほんまそうなんですよね、うん、今でもでもほんまに分かるんですよ、うん、前田さん計画をちゃんと練ったら練って、
うん、
ほんまにお給料いただきました、
うん、
それをこれに使うとかをちゃんとやってたら、
うん、
でちゃんとね食費もそれ以上いかんようにとか
そう
してたら、うん、絶対僕たまるんですよ。
そうですよ、絶対たまるんですよ。
それができない、うん、それがいやもうほんまそれほんま我慢しようとするんですよ毎月。
だからそれをもう我慢しようとするから続かないんですよ。じゃあ、何でしょう、まあ、本当にそのお金があってやりたいことをやるのが幸せとかじゃなくて、なんかその自分の中で決めるんですよ、まあ、20万あったら、20万の生活があるじゃないですか、
はい、
10万あったら10万の生活。でも、100万もらってても幸せと感じへん人もいてれば、10万でも幸せと感じる人もいてるわけじゃないですか、うん、だから、ギャンブルをせんでも幸せって感じる人もいてるんですよ、
はい、
だからそれって自分次第なんですよ、本当に。だから自分がこんだけの給料があるんやったら最初に避けといたらいいじゃないですか。阪神のためにちょっと、はい、まあ、3万だけ貯金しとこうとか、うん、じゃあ年間で36万貯まっていくじゃないですか、
ね、
そう。じゃあ1年で36万貯まるってことはもうまあ5年もしたらまあ200万ぐらい貯まるわけですよ。じゃあもうだいぶ近づいていきますよ。だから借金返済とかとは別にね、
はい、
でまあ自分の楽しみとかもだから競馬とかもその中で例えば1ヶ月2万とか1万とか決めとくんですよ、はい、その中で自分で遊ぶのは全然いいと思いますよ。パチンコやって安いやつあるじゃないですか、ワンパチっていうかな、
1円とかも 0.5 円とかありますから
ね。そうあれやったらあかんの。
いや不思議っすよね。でも、うん、そんなんてほんまにだから結局、
うん、
1円とかで負けるとするじゃないですか、
うんうん、
取り戻すのに4円やったら早いと思って4倍かかるやつをするんですよね。あれほんま不思議なもんですよね。それやったらすぐ返せるって思ってまうんですよね。だからギャンブルでもちょっと少額で負けたら次お めっちゃ大きいお金で倍率低いやつかけるこれやったら来るやろって、うんうん、それで結局負けていくんですよね。
まあまあ典型的だね。
いやほんま
不思議だ、負けてそっからなんか勝つ それに酔いしれてまうんですよね。なんかジャンブルハマってる人ってそうか、まあ ねそのまあお金ってまあ使わんとたまれへんとは言いますけど、
はい、そうそうそう、それやっぱりね、うん、ほんまに悪い時ってそれ考えるんですよ、うん、でやっぱりやる前とか例えばギャンブルやる前とか、うん、もう絶対だからもうずっと負けてるから、うん、ずっともう人生中ずっと負けてきたから借金も、うんうん、これ絶対次返してくれるわって思ってます、うん、人生トントンやって言葉あるみたいな感じで、うんうん、もうだって40になってあとはもう帰ってくるだけやってやっぱどっかで思ってますよね、うんうん、アホやろってそれは言われても、でも
じゃあそうあの僕全然そんな生活でもいいし、なんかそういう競馬とかに使うのも僕全然いいと思うんですよ、
はい、
でもなんかそれたまれへんくてもいいわって分かってる人やったらいいと思うんやけど、のりちゃんは違うじゃないですか、
はい、
目標はもっとお金を貯めて、はい、阪神とかの試合を見に行きたい。
いやほんま最終走これほんまに
そうそうなんでしょ。
そう
でそう逆行してるから
そう
あれって30年前に気づいてほしかったですね20年ぐらい前か、
まあ、ええ時に
でもまだ全然40前半でしょ、
はい、
全然やり直せるじゃないですか。
昨日阪神負けたからもうすっごい自分の中でもう超ブルーやって、
うん、
結局そっから何したかって言ったら、うん、あれだけのお金持って、うん、お酒とお刺身を買いに行ったんですよ、うん、もうだからもうやるせやんから阪神負けてもう腹立って、うん、もうどこにこのぶちまけてええかわからんから、うん、もうお酒とお刺身でこれもう忘れよう思って昨日の夜で結局お金を使ってしまう、
うん、
すごい食費やったっすよ昨日ほんまにもうだからもうええお金もうたん全部使ってもうたっすわ。もう
自分の好きなものにお金って使いたくないですか。そこにね僕注ぎたいんですよね、
はい、
だからその昨日ののりちゃんのそのあれって阪神買ってたらいらんかったお金でしょ。
そう
なんです。負けたからってそこに左右されて使ってるお金って、はいはい、あんま必要ないわなって思うんですよ。のりちゃんの気分次第で変わってることやから、だから そこがね、あ、自分のこれお金使うとこじゃないわって思って泊まれたら一番ええのになとは思うんですよ。でもっとあの自分の好きなことにお金を使う、
それ置いといたら、
そうそうそうそう、じゃあほんまにお金って溜まっていきますよ。好きなことにお金使うってなったら今、あ、そうか、そんな聞いたらギャンブルとか酒とか
いやギャンブルはありますけど、いやでもね今はもうでも
そう
だから結局悪い時だから会社で嫌なことありました、
うんうんうん、
人間関係で嫌なことありました、
うんうん、
全て酒かそんなんで言ってまうんすよ。そんなマイナスの時ってめっちゃ使ってまないですかお金。なんかもう、じゃあ悪いんですよ、分かってるんですけど、そんな時はもうそれでしか忘れれないんですよ、
ね、お酒でも好きなんやったら楽しくお酒飲んであげましょう。お酒にも対してそんな、 なんかこのストレスのはげ口として俺を使うなよって酒からしてもなりますよ。やっぱり物ってそれぞれこう魂が入ってるもんで、だから楽しく使ってくれるんやったらそういうお酒の飲み方って僕すごいいいとは思うんですけど、
はい、
もうそんな
ほぼ焼けだけ
っす。そうでしょ、もう阪神負けた時、いやそんな阪神で俺左右されんのかいってなりますよ。もうお金もそうです、お金もお酒も出てて、昨日のお酒とお金は怒ってますよ、もう絶対寂しいなって。
そんな思ったらほんまにそうかもしれないほんまに大事にします
そうなんですよ、まあ、それぐらいしかないですよね。もうまあほんま使い方って本当に自由なんで、い
や僕ほんま大事にしたらほんまに
多分大事にしたら、ね、
ほんまに全然ね、うん、苦しくないんですよ。もうほんまに、ね、例えば平松さんのお金をポンって払えるんですよ、
うんうんうん、
普通に大事に普通にやってたら毎日、
うん、いや分かってるんや、
はい、
分かってる
んや。いやそう、ほんま分かってるよ。普通にやってたら、うんうん、もちろん借金も返せて、
うん、
で全然残るんですよ。
そうですよね。
普通に計画したら絶対に、
ね、残る。絶対残りますよね。
はい、ほんま残るんです。
いやそう、親指立てられてもかっこよくない、かっこよくない。そう
だから怖いんですよ。だから計画したら、
うん、
目に見えるじゃないですか、いくらで生活しなあかんとか思ってもうしんどくなるんですよ、
うんうん、
だから
そうか。いやでもじゃあある意味まああのその生活もいいと思う。だからそれで今の生活で幸せを感じれば一番いいと思いますよ。
全然です。
いやいや、じゃあやっぱ直されどっちかですわ。
そうなんですよね。はい、そう、ほんまそうなんですよ。もっとそういう、
そう、ね、やっぱり借金やってもめっちゃ楽しそうに生活してる人っているじゃないですか、 そんな人ってほんまに幸せだと思いますよ僕。
そうそうそうね、
うん、もう感じ方ですもん幸せって。
好きなもんにねお金使うのお金借りてで幸せやったら言
う
ですもん、ね、
そうなんですよ。もうそれで幸せやったらもう価値なんですよ。どっちかですよ。
ほんま中途半端やし負けてる
し中途半端ですよ。そうそうそうそう、どっちかに振るかですよ。もう豊かになりたいんですね。
心もお金も豊かになりたいです、
うん、ああ、なるほど。あのノリさんは今お金が豊かになれば心豊かになると思ってるんですけど逆ですから、ね、心豊かになればお金が豊かになりますと。
それでいきましょう。なんで分かったんですか。それ逆やったっ
ていつも追われてますもんお金に。
お金やったら豊かやのになってちょっと、
う
ん、
そうそうそう
ね。いい話できましたね。
いい話
できましたね。いろいろ動画とかいろいろ行こう思いましたけど、まあ
そうですね、
もうこの後技ありで
技ありで
ちょっといろんな介護のまつわる話もちょっとしたいなと思いますので、はい、はい、以上お金にまつわる今週の一本でした。
あなたの笑顔が見たいから。
早乗りの介護一本堂、
今日の技あり。
はい、
この技ありとは今週の一本に入りきらなかった話題ということで、
うん、
メッセージミサルさんからいただいてます。
はい、
ミサルさんから早乗りの介護一本堂、いつもリアルタイムで最近拝聴してますと。
ありがとうございます。最近なんですね。
最近リアルタイムで聞くのは最近ということで、うん、でお二人は YouTube で生配信とかなさって全国の方々と意見交換なさっているのでいいお知恵拝借したいですと、うん、この方友達から相談されてまして、
はい、
その友達のおばあさんが施設に入りましたと、
うん、
でその施設のケアマネさんと、うん、で施設側とその友達とがうまいこと言ってなかったみたい。でそれがしんどくって施設を移りました、うん、
はい、
で施設を移ったらそのケア新しいところの施設の人も、うん、ケアマネさんも、うん、でそのお友達もめっちゃ仲良くやってるらしいんですよ、
うんうんうん、
だからもうそれはそれでよかったんですけども、うんうん、だから他にこういう人いてないんかなということを送ってきてるんですけども、例えば簡単に会わないケアマネさんがあるとします、
うんうん、
だそのケアマネさんって変えることできるんですかっていうことを聞いてます。で、まあ、逆にまあ変えることできないんやったら提案できるんですか、どこまであのやってもらっていいんですか教えてください、どこまで相談していいのか教えてくださいっていうことなんですけども、
うん、
一回ちらっと喋ったことあると思うんですけども、
ありますね、
うん、まあ、でも難しいです。施設簡単に変わるもまあ難しいやろうけど、まあ、
うん、
合わんかったらしゃあないんかなと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、まあ、利用者さんから言って変えることはできますよね。ただ、うん、施設へ入ると、うん、その、まあ、その施設にいてるケアマネさんに、
はい、そうなんですよ、が悪かったみたいですね。
そうなるんで、うん、もうどっちを取るかですよね、それでもそこの生活を取るか、
はいはい、
もうケアマネさんが耐えれんから生活の場を変えるか、うん、まあ、施設を変えるか、もうどっちかです、はい、もう2社一択ですね。
もうそれって、まあ、うん、例えばケアマネさん変えるのって、うんうん、簡単に変えれるのって、まあ、多分ほんまにこれ、ね、前もねちらっと喋ったと思うんやけど、うんうん、みんなやっぱ思ってると思うんですよ、
うんうん、
やっぱり相談されるんですよ。もう正直デイサービス来てる利用者さんとかでも、うんうん、そのケアマネさんあんまり来てくれへんとか、
うんうん、
でやっぱりこんなんケアマネにお願いできやんし言えやんしこんなクレーム出せやんしとかよく言うんですよ、うん、相談乗ってくれへんとか、
うんうん、
そんなんで僕は変えたらええのになって思うんですけど、
うんうん、
それがなかなか簡単にできないのかってやっぱりみんなやっぱ迷ってるの、ね、迷ってるんですよね。
まあもう本当に結論から言ったら簡単には変えれるんですよ、
うん、
まあ、変えたいって言って新しいケアマネ、はい、この人がいいとか森吉さんが言ったら大体はそれでいいんですけど、うん、でもみんなこうネックになるのが申し訳ないって言えやん、うん、言いにくいって言うんですよ、
はい、
うん、でもそればっかりはどうしようもないですよね。もう言うしかないですっていう話、うん、もしくは新しいそのA ケアマネージャーが嫌です、
はい、
で新しいもう自分で探して B ケアマネージャーがいいのになと思ったら、
うん、
B ケアマネージャーに言ってもらうからですよね。
あーなるほどね、
うん、
うんうん、
でも B ケアマネージャーが
先に見つける
って、そうそうそうそう、
うんうん、
で別にケアマネージャーを見つけやんでも、うん、まあ本当にまあピース&ピースみたいに、うん、まあ、会社に相談したら、
はいはい、
絶対そのピースの中でケアマネージャーに取り継いでくれるんで、うん、
はい、
でそこでもう相談して、
う
ん、じゃあね事情は汲み取ってくれるんで、うん、あ言いにくいですよねそういうことって、う
ん、ほな本人しんどないですもんね。
そうそうそう、じゃあもう B ケアマネージャーが A ケアマネージャーにちょっと本人さんから電話来て、うん、まあ、ちょっと今こうやって折り合いがつかないので変わりたいって言ってるので、うん、ちょっともう変えますねっていう形で、
はい、
もう書類なんかもうパーンとすぐできます
よ、うん、
もう市役所に1個ピッて書類出したらいけるんで、
ほなもうさ、まあ、うん、まあ言うたら合わんでもええ
んで、合わんでもいいです、
ね、もう結局は嫌やったら、
うん、うん、だってもう変える人と会う必要ないですしね、
うん
うん、
それええっすね。
うん、だからそれをでもね大体ね僕らがそれ相談を受けたら、うん、全部そうしてますね。
ああ、うん、やってあげるそれね、こっちからっていうか、まあ介護する側から、うんうん、ケアマネ側からもそういうアドバイスしてあげたら、うんうんうん、めっちゃ楽になりますね。
そうですね、
断りづらいもなくなるし、
うん、でその代わり一個条件で、うん、あの僕らが言うけど、うん、でも変わりたいって言ってるのは本人さんがこうやって言っててうちで話を持ってきてるんでっていうことは言わせてくださいねっていうことは、
そうそう横取りみたいな、
そうなんですよ、それだと横取りって思われるんで、いやいや違いますよって、
うん、
でそれも嫌がる人はいてるから、はい、その時はきっぱり言います、そんな都合のいいことはできませんよっていうことをまあやんわりとは言いますね、
うんうんうん、まあでもね、まあそうね、もう最初つい、ね、どんないきさつでもちろんケアマネさんでつくかわからんね、うん、なんか紹介であったりとか、うん、まあまあいろんなパターンでつくこともあると思いますけど、うん、でもケアマネっていうのはあなたのこれからの人生一生、うん、一生ねそれで左右されるんですから、
うん
ね、それで左右されるんやったら、うん、そこは勇気持って、うんね、変えときましょうって話ですね、ハヤトさん。
そうです、まあ、僕の言った言葉を、ね、ありがとうございます復唱してくれて
言えた、でも、うん、もしイエス変えたいってよう言わんかったら、うん、まあ、事業どっかの事業所にお願いするとかケアマネさん探して、うん、そこから言うてもらったら、
そうです ね新しい
ストレスもなく変えることができますよ、うん、ということですね。
そうですね、
まあ、ぜひ、ケアマネさんでこう困ってる方がいてたらピース&ピースもねケアマネされてるので相談いただけたらと思います、
はい、
以上今日の技ありでした、
はい、
賞味期限や生産者情報、市場に流通する商品には様々な情報が記されています。紀州技研工業は産業用インクジェットプリンターで各種商品に命とも言うべき情報を吹き込んでいます。マーキングテクノロジーで時代をリードする紀州技研工業。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。0734995508 4995508。ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
さあエンディングになりましたけど、はい、林さんやっぱ白熱しますね、お金の話。
お金の話はすごいですね。
白熱しますね、う
ん、こんなにでも僕のりちゃんとお金の話やったら初めてですね。
そうですね、僕胸痛かったですけど、ね、ズバリですから、ね、いやごめんなさい、そアドバイスもらいながらでも分かってる部分もめっちゃあるからこそ、
うんうんうん、
はい、早さんに言われた限りは僕直そうかなってほんま思いました。
いや僕でも分かってますよ、のりちゃんってこう言って1週間持てへんっていうのも分かってますよ。
ちょっと待ってくださいよ、
だってこんなんで治ってたら絶対治ってますやん。 これで治ったらびっくりですよ、ほんま、
もうほんま、ほんまもう車とかいろいろでもう痛いね、ほんま、まあ、ほんま僕めっちゃブルーなんですよ、ね、
でもそんな
そんなにお金出ていくと思ったらまたその話ならお金使ってます出ていくと思ったら使ってますこれはそうなってるんですよ。
感謝感謝です、
感謝です
本当に。だから平松さんにも今回感謝やし、もうまあこんなにお金入ってきたらここに感謝するとか、感謝ですよ、
感謝の気持ちを持って、
そう、
はい、今日は終わりたいと思いますので、
はい
はい、これからもピースアンドピース、YouTube のこと中でも早さんこういういろんなことをねお話もしてますので、
はい、
まあ、介護以外のこともお話してますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思います、
はい、
というわけでございました、ありがとうございました。ここまでのお相手は
介護 YouTuber ピースアンドピースの隼人と
のりちゃんがお送りしました、はい、次回の放送もピースアンド
ピース。
この番組は介護相談センターピースアンドピース、紀州技研工業、希望ゼミナール、社会福祉法人つわぶき会の提供でお送りしました。
あなたの笑顔が見たいから。